先々週の礼拝の中で、は引田勝子牧師の説教が語られましたけれども、私たち主イエス様の十字架の恵みを、罪の贖いの恵みをいただいたキリスト者として、そしてイエス様の弟子とされているものとして、その私たちに大切な信仰生活の4つの柱というものが語られていたと思います。一つは日々聖書の御言葉に聞くこと、そして祈ること、献金をすること、そして最後に互いに愛し合う、その交わりを持つことと挙げられていました。聖書の御言葉、祈り、献金、そして交わり、ここに奉仕というものを含むのであれば、それは捧げるという意味では献金の部類に入ってくるんだと思います。これらの4つの中で、今日の富は天に積みなさいというイエス様の言葉、これは献金のことに深く関わってくるように感じると思います。これらの4つの中で、今日はその献金ということについてイエス様が説かれていると、そのように一つ取ることができるのではないかと思います。地上に積むのではなくて、神様にお捧げすることで天に積む、そこではその富が朽ちることがないということをイエス様はおっしゃっておられます。さて、このイエス様の御言葉は、一昔前の口語訳聖書という聖書ではちょっと表現が変わっています。そこでは天に宝を蓄えなさいとなっていました。もしかしたらこの天に宝を積みなさいとか蓄えなさいといった方が、その方が聞き慣れているという方も皆様の中に多くおられるかと思います。実はここで、地上に富を積むこと、またそれに対して富は天に積みなさいとイエス様がおっしゃられているこの箇所ですけれども、ここでの富という言葉は、もともとの新約聖書のギリシャ語ではセサウラス、それは宝箱であったり、宝物庫という意味があります。つまり何か貴重なものをその入れ物の中に入れておくと、そのようにして保管している置く場所ということです。宝箱というのはなかなか新約聖書には登場しないんですけれども、唯一登場するのが有名なクリスマスの出来事、3人の博士たちが生まれたばっかりのイエス様を訪ねて3つの捧げ物をした、黄金、乳香、もつ薬の3つをお捧げした、それらはこう宝箱、3人の学者たちが取り出してきた宝箱の中からイエス様にお捧げしたというのでした。しかしこの宝箱ということに限らず、私たちが大切だと思うものをこう大切にこうしまっておく場所、入れ物、それらはすべてこのセサウラスなのであります。少しですね、英語の話になりますけれども、入れるものが例えばお金じゃなくてもいいわけですね。自分の大切な宝となるもの、特に英語の話になってくると、例えば言葉をですね集めて、それを大切に、その箱に入れたとしたら何ができるかというと、それはですねちょっと無理があるかもしれませんが、辞書、辞典ということになります。ですからこれは英語ではですね、セサウロスというと、辞典の意味があります。つまり言葉、いろんな言葉を集めてその箱の中に入れた、で出来上がったのが辞書だというんですね。英語では特にこれがその類語辞典についてはセサウラスという言葉が使われたりしますが、そういった意味からしてもですね、富と聞くとやはりこのお金ということが先に頭に浮かんでくると思いますけれども、これは何もお金に限らず、私たちが大切に管理しているもの、そういったものをこう自分の譲れない、なんかこう自分の財産として大切に保管しているもの、それはすべて富の中に含まれていると見てもいいわけです。人によってはそれがお金よりもむしろ権力であったり名声といったこともこの富に含まれるわけです。今日読まれたマタイ福音書6章16節以下のこの今日読まれた箇所の前のところですね、前回の箇所のマタイ福音書16章16節以下においては、今日はその天に富を積みなさいということでしたけれども、そこには断食について触れられて語られていました。そして、イエス様がその断食に対する戒めの言葉をおっしゃった。なぜならば、 断食というのは本来は神様の前で私たちの罪を悔いて悔い改めの祈りをすることであったんですけれども、そこで断食の何について語られていたかというと、当時の人々がある一派のファリサイ派と呼ばれた人たちがですね、彼らは律法をよく知っていたわけです。ですからその敬虔な信仰の振る舞いを他の人に見てもらおうとして、大通りで断食の苦しい顔をすると、そのようなことを通して彼ら周りの人々から称賛をいただこう、敬虔な人と見てもらおうと、名前を売るわけじゃないですけども、そういったイスラエルの一派のファリサイ派と呼ばれた人々の様子が伺えるわけです。良い評判を勝ち取ると、そして自分たちのために、言ってみれば地上の宝を積み上げて、自分の名声を積み上げていったわけです。そのような流れの中で、今日のイエス様の御言葉は、地上に富を積んではならないという戒めと、それに対して富は天に積みなさいという、イエス様のご命令といいますか、おすすめの言葉があるわけです。聖書の中では、先ほど言った宝箱よりもむしろ蔵という言葉がたくさん出てきます。穀物などを蔵に収めておいたりということがあったわけです。そしてイエス様の例え話の中でも蔵の例えがたくさん出てきます。これはルカによる福音書に書かれていることなんですけれども、イエス様は貪欲に注意しなさい、そして用心しなさい、あり余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできませんということを語っておられます。そのことを表すためにある金持ちの例えをなさいました。ルカ12章の13節以下の言葉ですけれども、そのお金持ちの人というのは自分のために大きな蔵を作ったと、そしてそこに豊作の時期にたくさん借り入れたその作物を大切にしまったわけです。そしてしめしめと、あとはこの先何年間も食べたり飲んだりして遊んで楽しく暮らせると思っていたわけです。しかし神様は厳しいお言葉ですがこのように教えました。愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかとおっしゃられたわけです。続けてイエス様はこうおっしゃられます。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだとおっしゃられたわけですね。厳しいお言葉ですけれども、ここには大切な真理が示されていると思います。もし私自身の手にですね、自分自身の命がかかっていたら、その行く末がどうなるか自分の力にかかっていたとすれば、私たちは絶えず不安の中を、しかも消えかかっているかのような灯火の細い灯火のように過ごさなければなりません。今日のマタイによる福音書6章の箇所でも、地上の蔵に収めるのでは、それらは害虫であったり、錆に侵食されて、また悪意を持った誰か、盗っ人の標的になってしまう。そのことが言われています。私たち人間の手には限界があります。そして私たちは自分自身の体のことについても、自由に何一つ自由にできないわけです。むしろ私たちは自分にとって大切なもの、あるいは大切な存在を天におられる神様にお委ねすると。そのことが大切だとイエス様が私たちに知らせてくださっておられるんです。私たち人間の能力の限界ということについては、今日のお箇所、表題で3つに分かれていますけれども、その最後のところですね。最後のところでも言われています。神と富っていう、表題がついているところですね。イエス様はこうおっしゃいます。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることができない。この言葉はそれよりも前の最初の箇所でも言われていますね。あなたの富のあるところに、あなたの心もあるのだ。何か本当に私たちの心が見透かされているように感じます。私たちの関心がどこに注がれているのか、そのことを神様は問うておられます。確かに私たちは時として富に囚われてしまって、 その富を何か神様のように、偶像のように祀ってしまうことがあります。天の父なる神様は、私たち一人一人のことを大切にしてくださいます。私たちに命を与え、そして私たちが生きていくために必要なものを与えてくださいます。しかし私たちが日々の不安の中で、あるいはちょっとした欲望が私たちに働いて、目の前に見える豊かさに心を奪われてしまうときに、目の前のものを、天の父なる神様よりも大切にしてしまう。その恵みを与えてくださったのは天の父なる神様なのに、その神様を向くんではなくて、この目の前のものに向かってしまう。そのようなことがあるわけです。旧約聖書でも、イスラエルの民が神様に救っていただいて、彼らは一時エジプトで奴隷にされてしまったんですけれども、神様はその彼らを救うためにモーセという人物を使わせて、エジプトから、救い出してですね、そして約束の地、カナンへと連れて行くわけです。その旅路の最中ですね、彼らは突如として、モーセがシナイ山に登って神様からのこの実戒の掟を受け取るために40日間、この登っていくわけですけれども、そんな長い間、そのイスラエルの民はそのシナイ山のふもとで待っていなきゃいけなかった。そうなった時に彼らの心はもうすぐさま、主なる神様を忘れて、いやむしろ私たちのために自分自身の神様を作ってしまおうと言って金属を溶かして、そして金属の霊光を作ったですね、牛の形にしてした像を神様のようにして拝んでしまった。それに対して主なる神様は怒られたということがありました。彼らはその先ですね、約束の地、カナンの地に到達して多くの豊かさをいただきます。豊かな実りや家畜、その一つ一つを味わうときに、その豊かさはどこから来たのか、どなたが与えてくださったのかということを忘れないようにしなければいけませんと、繰り返し旧約聖書でも命じられていました。確かに私たちは器用にですね、神様と別の人、二人の主人に仕えることはできないわけです。それが人であっても物であっても、すべての作り主であられ、与え主でもあられる神様よりも大切な存在はおられません。本日与えられている聖書の箇所、三つの箇所にこの表題によって分けられていますけれども、その中心部分ですね、体の灯火は目と表題が掲げられてあるところがあります。イエス様は体の灯火は目であるとおっしゃった、この例え話ですけれども、この箇所は一見もうその前後で言われているこの 天に宝を積みなさいとか、あるいはこの神と富の二人の主人に仕えることはできないといったこのイエス様のお言葉とは関係のないように映ります。しかしこの箇所で、目が澄んでいればあなたの全身が明るいとイエス様がおっしゃられたことというのは、実はこの二つの富に関してのイエス様のおすすめに深く関わってきます。これをより深く味わうために必要な鍵となっていきます。ここで目が澄んでいると言われているのは、実は私たちの肉眼のことではありません。私たち自分自身の目の良さといいますか、遠くが見えるか、あるいはそれこそ病気がない、目の病気がないかどうか、そういうことではないのです。ここで言われている目というのは肉眼の目ではなくて、説教台にも掲げさせていただきましたけれども、心の目について言われているんです。私たちの肉眼の目というのは、外の光を取り入れて、物の形であったり色をこうやって読み取るわけですけれども、しかしここで言われているその心の目というのは、むしろですね、この私たちの内側に灯された光を使うわけですね。信仰の光によって、私たちの目で、肉眼で見ることができない存在をかえって、その信仰の目によって私たちに知らせていただく。そのような、言ってみれば心の窓のような、そのような目であります。イエス様の生涯を伝えている福音書がありますけれども、4つの福音書がありますが、そこには、 この心の目が開かれることの大切さについて私たちに伝えています。例えばヨハネによる福音書では、生まれつき目が見えない人が登場します。生まれつき見えないですから、イエス様のことを見ることもできない、その目の前にいてもですね。しかしイエス様の方から彼に出会ってくださって、最終的には目が開かれて、主よ、つまりイエス様信じますと、救い主であられるイエス様を信じるまでになりました。この人はイエス様から癒しをいただいて、確かにこの肉眼の目も見えるようになったわけです。そういう奇跡がありましたけれども、同時に心の目を開いていただいたわけです。これに対してですね、同じそのヨハネの福音書の箇所では、最初から目が見えていたファリサイ派と呼ばれた、こう聖書をよく研究して立法に詳しい人々がいたんですけれども、しかし彼らは目が見えていたけれども、イエス様を信じることができませんでした。そしてイエス様を信じて、イエス様の救いを感謝するばかりかですね、かえってイエス様をどうやったら訴えられるだろうか、そのことばかり考えていたんです。彼らの目は閉ざされてしまっていました。肉眼の目は開いていたけれども、彼らの心の目は閉ざされてしまっていたんです。また別の箇所、こちらはルカ福音書ですけれども、イエス様が私たちの罪を背負って十字架で死を遂げられました。そして3日の後、復活された後にエマオという町まで旅をしていたイエス様のお弟子さんに会ってくださったんです。するとどうでしょうか。お弟子さんたちはイエス様に確かにこう肉眼の目では見たと思うんですけれども、目の前におられる方があのイエス様だということが分かりませんでした。いや、むしろ彼らは、ご本人の前で、イエス様の前で、イエス様の十字架の死を嘆くがあまりに、イエス様だと分からずですね、とんでもないことが起きたと、彼らが期待をかけていたあの死者でいらっしゃるイエス様がですね、奪われてしまったと、死なれてしまった、そのようにこう惜しむように、彼らは嘆くかのように、そのイエス様ご本人に語っていくわけです。しかしイエス様がそれをこういさめてですね、そして、聖書の御言葉を初めから語ってくださって、そしてその後ですね、食事の場所に着きます。イエス様が最後の晩餐の時のように神様を賛美してパンを裂いて彼らに渡したと。そのパンを受け取った時、彼らの目が開けてイエス様が見えるようになった、イエス様だと分かるようになったと聖書は伝えています。イエス様は私たちのために、イエス様ご自身は全てを投げ打って、神様の前に全てをお委ねして十字架の死へと向かわれました。そして3日間の間、墓穴に身を置かれて、死というものを本当に神様イエス様ご自身が引き受けてくださったわけです。そして3日の後に復活をなさいました。この救いの御業を成し遂げてくださったことによって、イエス様は私たちの心の中に神様を信じることの平安と、そしてその希望の豊かさと、希望と豊かさとを信仰の光として私たちに与えてくださいました。そして私たちの心の目を開いてくださったわけです。今日の聖書のマタイによる福音書6章の22節で、目が澄んでいるとあります。この澄んでいるというのは、私たちの心の目が脇見もせずに神様の方にこう一途に注がれているということです。まっすぐに神様の方を向いている。このことによって、私たちはたとえ目の前に富があったとしても、それに心を奪われて翻弄されたりすることはないわけです。神様を見失ったりしないように、イエス様は心の目を、信仰の光を与え、心の目を開いてくださいました。なぜならば、イエス様ご自身が世の光として私たちを照らしていてくださいます。忍耐強く、そして迷いがちな私たちのために、大切な御子イエス様を十字架の死へと送ってくださった神様、その神様の愛が私たちに繰り返し繰り返し示されるわけです。私たちのために全てを捧げてくださったイエス様、そのイエス様の助けによって、またそのイエス様が私たちの助け手として送ってくださった聖霊なる神様の導きによって、私たちの心の目、 信仰の目が開かれていくのです。困難に直面したとき、また今この争い傷つけ合うこの世界の混沌とした中にあっても、私たちは謙虚に自らの罪を悔いながら神様の救いと愛に感謝して、その恵みをこの隣人に手渡すために信仰の歩みを捧げていきたいと思います。天の父なる神様が愛によって私たちのすべてを満たしてくださいます。そしてすべてを治めていってくださっています。この神の国のご支配に私たちは信頼して歩んでいきたいと思います。ではお祈りを捧げいたします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは大切な御子イエス様を私たちの罪の贖いのために送ってくださいました。また私たち自身迷いが多く、あなたを忘れがちなものでありますけれども、その私たちにあなたから近寄ってきてくださり、私たちの心に信仰の光をさしてくださいました。この恵みをいただいた私たちは、目の前に与えられている富を感謝します。そしてその恵みの一つ一つを感謝してあなたにお返しいたします。私たちの日々の歩みをもあなたが導き満たしてくださっていますから、その歩みをあなたのために捧げることができますように。神様、今この時世界に目を向けますと、戦争、本当に人々があなたから与えられた命を軽んじて、愛の代わりに怒りを持って憎しみを持って傷つけ合う、そのような姿をまじまじと私たちは見ています。また私たち自身も時として言い争ったり、あなたよりも私たち自分自身のことを先に置いてしまうこともあります。どうかそのような私たちをあなたが今本当にあなたの御前に懺悔いたします。どうぞあなたが私たちを許し、イエス様の十字架のゆえに新たな歩みへと送り出してください。今この時も病床にある兄弟姉妹方のことを覚えます。どうぞお一人お一人とあなたが歩みを共にしてくださり、この受難節にあってイエス様の十字架の恵みを味わいつつ、なお信仰の歩みを続けていくことができますように導きの御手を置いていってください。本庄教会は2023年の歩みのまとめの時期となっています。2022年の歩みのまとめの時期となっています。そして2023年の歩みへと進んでいこうとしておりますけれども、どうぞこの本庄の地にあってイエス様の福音の恵みを人々に明かしする、その教会の歩みを成していくことができますように、私たち一人一人をどうぞあなたが御手を持って導き祝していてください。この礼拝のひとときに感謝して、尊き主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。